黙示録の一章をですね、で今晩は4節から8節まで、短いですが、いつもよりも原稿が多いです。黙示録を学ぶのに、その主題をですね、前回学びましたが、イエス・キリストの黙示ですね。イエス・キリストが現れてくださっている、その栄光が現れることが、この書物の目的であることを学びました。そしてその現れが、この神、イエス様が地上に再臨されるということによって、最高点に達すると。で、1節から3節までを見て、私たちがこのヨハネがこの預言書を書き記す前置きを見ました。そして4節から挨拶が始まります。今日はその挨拶の部分ですね。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。黙示録を書いた相手は、ここにあるように、アジアにある7つの教会ですね。小アジアのことですね。このトルコ、今のトルコですけれども、そこにある教会が11節に書いてあります。エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、そしてラオデキアであります。今この黙示録をヨハネが与えられた時は、前回話しましたように紀元後の95年あたりと言われています。で、教会が紀元の30年あたりに聖霊が下ることによって始まったので、60年以上が経っています。イエス様のお供をして、その方の十字架と復活を目撃した弟子たちが残りヨハネのみとなっています。ヨハネ自身ももう非常に年老いた人であるわけなんですね。で、他の人たちは殉教しました。それに加えて教会がローマ帝国による第2波の迫害を受けていた。ドミティアヌスという皇帝によって、その迫害が、来ていました。ですから直接の目撃者がヨハネ以外にいなくなっていて、そして教会に対する迫害が激しくなっている時にですね、この書かれているわけですね。で、しかも2章と3章を読みますと、教会の中にこの内部にいろんな問題が起こってきていたわけなんですね。で、そこでやはり問題何かと言いますと、この2章と3章を読めば分かってくるんですけれども、イエス様がおられるということ。これが明かしされていないということですね。もう60年も経ってですね、そして外部からのその圧迫を受けている中でですね、その自分たちがこの求めているものが、そのちょっとずつ変わっていってしまっていたわけなんです。イエス・キリストが忠実に明かしされていないという、そういう問題があったので、イエス様ご自身がこうやって現れてくるという幻がですね、本当に必要でした。で、私たちも、この黙示録を学ぶにあたって、このイエス様が聖霊によってはっきりと私たちの信仰の中で、見えて、いるということが、とても大事になってくるわけですね。そしてヨハネがこの世を去る時が、近づいているわけですね。もう年からいって近づいているわけですけれども、そこで主ご自身がこの最後の予言の啓示をこの父なる神にあって与えてくださっているわけです。その受け手が7つの教会です。で、聖書地図のある方はね、 このパウロの伝道旅行って書いてあるところを見ていただくと分かるんですが、後でちょっとこれね、後で回しますけれども、7つの教会のこの、まずパトモ、あ、ごめんなさい、7つの教会というのはパトモス島というのが、これね、もう印刷忘れてしまったんですよね、すいませんね。パトモス島というのがですね、これがこのトルコの、西端ですけれども、ここにあるわけですね。この南の方の、この南西部分のこの離れた小島、これが、パトモス島ですけれども、でここからもうすごい近いところにエペソの町があるわけなんです。でエペソから始まって、で次にこの北の方にペルガモがあり、そしてまたこのちょっと南、この内陸に入った南のところにテアテラがあって、さらに南に行くとサルディスがあって、そしてさらにもっとこの 南東に行くとフィラデルフィアがあって、で最後にさらに南東に行くとラオデキアがこのある、という、このそしてまたエペソに戻るっていう感じになるのかもしれませんが、こう三角形に、なって、います。でおそらくは彼が、このドミティアヌスが死んだ後釈放されてですね、新しい皇帝になった後でなった時にこのエペソに戻ったと考えられるんですね。でそのエペソに戻った時にこの黙示録を書き記したか、あるいは書き記したものを持ってったかしてですね、まずはエペソにこの伝わってって、そしてこの7つの教会の7つの町というのは非常にこのローマの中では大きな、もう影響力のある町ばかりでした。そして、その間ですね、このその町をつなぐ、この道路も非常にしっかりとしたローマの、この道で、あったわけなんですけれども、こういう順番でこのイエス様をお語りになった順番でもあると同時に、これは巻物が回覧されていった順番でもあるかもしれません、ね、私たちは印刷技術がありますから、皆さん一人一人が聖書を持っていますけれども、当時は巻物であり写本ですから、もう本当に一つを写本をするということで非常に時間がかかるわけであって、そんな多くはない。だからやっぱりこの回覧というような形でこの与えられていたとは考えられます。で、これらのこの7つの教会に対して語られたということですが、なぜかなんですね。でこの黙示録を読むと、聖書全体もそうなんですけれども、気づくことは7という数字が非常に多く出てきます。もうすぐ後に7つの御霊へと、御霊からと、この7つが出てきて、そして7つの教会の後に7人の御使いが出てきて、で5章には7本の角と7つの目を持った子羊が現れ、6章以降には巻物の7つの封印が解かれて、それから7つのラッパ、さらに7つの鉢が出てきます。で10章には7つの、雷が出てきます。で悪の勢力としては7つの頭と7つの冠を持っている赤い竜が出てきます。でこのように7が数多く出てきて、で英語だとザですね、ザ The Seven Churches、定冠詞がついてるんですね、ザってね。でこの小アジアには7つだけじゃないんですね、教会は。もちろんもっとあって、もっとこのコロサイの教会も、かなりこの大きな教会であって、コロサイ人への手紙があるほどなんですけど、このコロサイがないわけなんです。でここでですね、この7というのが、この象徴的なもの、物理的にもちろん7つの教会に回覧されたわけなんですけれども、象徴的なものであることがよくわかります。でそれがはっきりとしているのが2章と3章のそれぞれの教会に対するイエス様の言葉に、耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと書いてあるんですね。諸教会と書いてあります。一つの教会ではなくて、その教会全体に語られているということが、この分かるんですね。でこの7という数字が 聖書全体の中で完全という意味合いとして使われているわけなんです。で、天地創造の7日間から始まっていて、で神は7日目を性別して祝福されました。でカインの話にも7が出てくるし、7倍の復讐ってですね、ノアの話にも7つがいのって言ってですね、これ出てくるし、でヤコブの話にも7が出てきます。ひっきりなし7が登場しているわけですね。で 7日目にこの神が、この休んで祝福されたとあるこの世が始まって、で今度は7をもって世を終わらせ完成させると、この救いを完成させるということが考えられます。でその他にですね、レビ記においては祭りが7あります。でその7つの祭りもキリストの初めに来られたことと後に来られる再臨のことを表しているわけですけれども、そこにも7があって、あとはヨシュアがエリコを攻略するときに6日間これ1日1周回ってですね、でしかも 7人の祭司が7つのラッパを吹きながらですね、この1日1回回って、そして7日目に7周回るんですよ。でこれを見てると7番目の封印が解かれたらですね、この7つのラッパが出てきて、で7つのラッパが吹かれた後にですね、7つの鉢が出てくるっていう、こういう感じでですね、このヨシュアを通して神のこの神を敬わない国々に対する裁きがよく現れていたんですね。これがこの神が世の終わりに行われるこのことをね、表していたということで、まあ、神のこのなされる働きについての完全な姿が、まあ、ここに現れているわけなんですね。ですからイエス様は基本的にここで7つの教会と言っていることを指してね、教会の世界史っていうか、教会史って言っていいか、教会史全体にわたる世界の教会に対する言葉、として、まあ、語りなさいと、まあ、いうことがわかります。だから私たちも今この7つの教会を生きていて、その延長の中に生きているのだという意識を持つ必要があるわけなんですね。で次に三位一体の神からの挨拶になっています。常にいまし、昔いまし、後に来られる方からが父なる神で、その御座の前におられる7つの御霊が聖霊で、そしてこのイエス・キリストとあって、三位一体の神が、この教会に挨拶を送っているという、まあ、そういうふうになってます。で、まず常にいまし、昔いまし、後に来られる方、神様の永遠性を表しています。神はいつもいてくださる方です。時間を超えておられますですね。そして昔おられます。ですから事のすべての始まりに主がおられ、主が神がおられなかったことはなくて、時っていうのは存在せず、創造が行われる前、天地創造の前からも永遠の昔におられます。いや、いるんですね。何にもなかった時に神は当然おられるわけです。そして後に来られる最後の審判をもって望まれる方でありま す、ね、でここで英語だとね、この He was, he was and is to come って言って is っていうね、このあるとも訳すことができる、この言葉、が使われているわけなんですけれども、神のご自分のことを言うときに、神がモーセに現れた時にね、名前について、私は私があるというものであると、でこのような形で神が現れてくださってました。旧約の時代はこの、私は私があるということで、私ヤーウェが備えるものである、ヤーウェが旗である、主は癒すものである、ヤーウェが平安である、主は正義である、主はここにいるって、この主がその現におられる方としてね、この 現れてくださいました。そしてイエス様が、私が命のパンです、私が命ですよ、身がです、私が世の光ですと、そして私がアブラハムがいた前からあると言われてですね、またゲッセマネの園でも捕らえに来た者たちに、私はあると、私だと、 I am って言ったんですね。そしたら倒れてしまった、後ろに。でこのように、私はあると、この神が現れておられるわけなんですね。時間を超えて永遠に、始まりから終わりまで、後で出てきますけれども、私は始めであり終わりである、アルファである、オメガであるという方であられます。でこの、まずこの神様の永遠だということが、私たちね、知る必要ありますね。必ず私たちは自分の時代の中に生きています。当時の教会はローマの迫害の中に生きていて、その困難に耐える力というのは、その時代を超えたところにおられる神を信じているからこそであります。2000年も前に、古い話ではないかではないんですね。このことを示したかったんです、神様。今も同じようにおられる方なんです。そしてまた、その御座の前におられる七つの御霊からということですけれども、七が完全を表すということなんですが、七つの御霊についてはゼカリア書に詳しく予言されているんですね。ゼカリア書の三章と四章に、当時このエルサレムに帰還したユダヤ人たちのリーダー、ヨシュア、大祭司がヨシュアで、そして、総督がゼルバベルでありましたが、それぞれに神が言葉を与えています。でそこに、それぞれにこのキリストの予言を与えているんですね。まあ、それぞれっていうか、まず3章ですね。8節9節に、私のしもべ一つの若枝を来させる。見よ、私がヨシュアの前に置いた石、その一つの石の上に七つの目があり、見よ、私はそれに彫り物を刻むと。これはもうキリストの予言であります。石、そしてこの石の上に七つの目があるですね。これが若枝と書いてますから、このダビデ、エッサイの枝ですね、この若枝が出るというイザヤ書の11章の一節に出てくる、ここの7つの目というのがあって、そしてゼルバビルに対する予言というのが、この次の章4章に出てきてですね、でこの4章のところには、2本のオリーブの木の前にある7つの灯火皿のある燭台があったんですね。でそこに灯火皿のところに油が、この後ろのオリーブの木から、この管があって、そして、この、まあ、絶え間なく流れていって火が灯してあるようにできていると。でそこで、これ一体何なのかということで、御使いが解き明かしをしてくれるんですね。この4章の6節で、権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられると。わかりました。神の霊なんですね、御霊なんです。続けてみると、このゼルバベルに対して10節に、これらはゼルバベルの手にある下げ振りを見て喜ぼう、これら7つは全地を生き巡る主の目であると言ってんですよ。神の霊があって、そこに7つはって書いてあって、3章の続きでこの石の上に7つの目があるって言って、これ全部つながってるんですね。だからキリストがおられて、キリストが若いだとして来られて、その上に7つの目があって、7つの目というのは7つのこの霊であってですね、これが神の霊なんだということなんですね。まあこの目というのは、つまり全て知っておられるという意味合いだと思うんですけれども、ですから聖霊が全体に与えられている、私たちにくまなく与えられているんだということが分かりますね。で黙示録の5章の6節にも、子羊がね、このほくられたと見える子羊が立っているのを見た、これに7つの角と7つの目があった、その目は全世界に使わされた神の7つの 御霊であるということなんです。この前話しましたね、黙示録って私的解釈を施しやすいところなんですけれども、施してはいけないということと、あと難しい書物ではないということね。今説明した通りです。旧約の引用なんです。ここからこう書いて、なんで7つ、なんか異様だなって思ったかもしれませんけれど もう書いてあるんですね。そして御霊が私たちに全教会に対して7つの目のようにして、本当に私たちをことごとく見ておられる御霊がおられるんだと。そして もちろんこのイザヤ書の11章のこの1節のところにある若枝の予言のところに続けてね、こう書いてあるんですよ。この2節を読むとね、1節と2節どっちも読みますかね。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、死を知る知識と主を恐れる霊である。数えるとね、主の霊1つ目、知恵の霊2つ目、悟りの霊3つ目、盛りごとの霊4つ目、能力の霊5つ目、主を知る知識の霊6つ目、そして主を恐れる霊7つなんですね。7つの特徴がここに、このキリストの上にとどまっておられる聖霊にあるんだということが書いてあるわけなんですね。でこの方からも挨拶なんです。この恵みと平安があるように至って、そしてもう一人がもちろんイエス様です。また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストからと、3つの働きが書いてあります。1つ目が忠実な証人ですね。イエス様は父なる神を忠実に証しされました。父なる神が語られることを語り、御父が行われることのみを行って、そして父なる神と一つであるとし、一つとなって動いておられて、でイエス様十字架につけられる前にピリポに、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足しますと彼が言った時に、イエス様がピリポ、こんなに長い間あなた方に一緒にいるのに、あなた方は私を知らなかったのですか。私を見た者は何ですか。父を見たのです。すごいでしょう。超すごいでしょう。イエス様を見れば父を見る、忠実な証です。そして今度は次にバトンタッチのようにイエス、この聖霊の約束を神がイエス様によって与えてくださって、そして使徒の一章の8節に、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けてね、そして私の証人となりますと、今度はイエス様の証人になるように、聖霊の力によって証しするように私たちが召されてるんですよ。かなり大きな証明だね。高いですね。イエス様を証しするんです。でしかもこの証しという言葉をギリシャ語ではマルトゥスというんですが、英語で殉教者をマーチャーと言います。マルトゥスから来ていますが、命を捨てる危険があるですが、証しをしていく、証言をしていくという命がけの証言がもともとの意味です。でイエス様が父なる神を証しするときに、文字通り命を捨てられました。で私たちが証しというのは、ゆえに聖霊の技なんだということをね、やっぱ知る必要がありますね。いつもいつも思い出していたいですね。どうしても忘れちゃうんですね。道徳的になっていっちゃいますね。クリスチャンとしてこうしなければいけない、ああするべきだとかっていろいろやってしまうんですが、聖霊の力によって初めて人は イエス様を見ることができるし、そして恐れることがなくなります。このルカによる福音書のところに、人を恐れてはいけないと、死んだ後にあなたに何もすることができない、人を恐れてはいけないよと、地獄に送ることのできる神を恐れなさいと、そして人の前に出るときに恐れないでいなさいと言ってるんですけど、聖霊がその時に語る言葉を与えるって書いてあるんです。これ聖霊なんです。聖霊の力によって行って、いきます。だから聖霊を求める祈りをね、皆さんね、してってください。ご聖霊、ね、聖霊に満たしてください。聖霊様と聖霊によってこの御言葉が分かるようになるように、今からこの人にお話ししたいけれども、どうか聖霊様助けてくださいですね、導いてください、また敏感になってくださいですね。聖霊がね、促される時ってね、自分の知性はね、嫌がるんですよ。ちょっと待ってください、これちょっとまずいですとかですね、自分の感情や知性がついていかないことが多々ありますですね。でもそれに従順になっていく、で神様の働きを、この見ていくことができます。そして次に、死者の中から最初によみがえられた方とありますが、イエス様死なれてよみがえられましたが、この最初にというのは語弊があります。この訳が順番を示しているだけじゃないんですね。第一によみがえられた方とか、復活の第一人者っていうふうな感じで考えていただけた方がいいですね。すべてのものの代表としてまずよみがえられたという訳がいいでしょうね。イエス様のよみがえりと、そこから始まる再創造、新しい創造と言っていいでしょう。第一コリントの15章の20節に、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたと、初歩っていうのがこっちに書かれてるんですね。初歩、これも同じ概念です。初めに取れる収穫を神に捧げるわけですけれども、その初めに捧げるものが後に来る全体を代表しているわけです。ですね。だからこれ続けて読むと、このコリントル第1の15章の続けて読むと、23節から読むと、しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時にキリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。これどんどん分かりました。イエス様がよみがえられて、次にイエス様戻られる時に、今度はキリストに属しているものがよみがえってっていう新しい創造が広がるわけですよ。そして今度はこの世のものがキリストの支配の中に入って、そしてキリストご自身も父なる神にその支配権をお渡しになり、最後には敵がある、それが死である、それ自体がなくなる。だから新しいエルサレムには死もないって書いてあるんですね。って言って、イエス様が初歩となって、ここから新しい創造が始まり、今私たちはそのプロセスの中にいるわけなんですね。これをね、これを忘れないでください。クリスチャン生活としてプロセスなんです。伝道者の書にならないでくださいね。伝道者の書はいつも同じでね、いつも同じで、また昔あることは今あることだとか、なんだかって、もうそれも事実なんだけれども、巫女のやっては命があります。新しい創造があります。そしてイエス様が戻ってきて、その創造を完成してくださるということですね。そしてイエス様がよみがえられたというインパクト、この意味というのは、ローマの一章の4節を読むとですね、神の御子であることが公に示されたということが書いてあります。清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストですと、公に示されたよ。だから人の子、人間のみならず、単なる人間ではなくてですね、神の子であるということを描きました。詩編のこれ第二編から来てるんですね。メシア、キリストである方が実は神の子であるっていうのを書いたんですね。私は主の定めについて語る、これ7節からですけれども、主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。ここは復活のことですね。私に求めよ、 私は国々をあなたへの譲りの地、譲りとして与え地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のようにこだわるんです。これがキリスト予言ですよ。でこのようにして、キリストは神の子であるということがこの詩篇の2編からわかるんですけども、だからイエス様がユダヤ人の裁判に着いたときに、カヤパが、大祭司のカヤパがイエス様に何て言いました？あなたは褒むべき方の子、キリストですか？神の子、キリスト子ですか？って聞いてるんですよ。で、そうだって言ったから、怒り狂ったんだよね。神と同等にしていると。でも蘇ってやっぱりその通りだったということは証明されたんですね。そして次に3つ目に、地上の王たちの支配者であるイエス・キリスト、今第2、詩篇の第2編で読んだ通りです。地上の王たちの支配者なんです。で、これが私たちがどこまで意識しているかなんですね。私たちがもちろんイエス様を信じましたという時は、自分の個人的な救い主として信じているわけですけれども、個人的な救い主のみならず、イエス様は私たちの主であられて、私たちの主だけではなくて教会の主であられ、教会の主だけではなくて世界の主、主の主、王の王であられる方なんだよ。で、これは当時の人にとってはものすごい大事でした。いや、実は私たちにとっても大事ですよ。ローマの帝国の中で皇帝が救い主であり主であり神の子であると呼ばれていた中で、あらゆるところで皇帝崇拝が行われて、お線香を立てたりやったりですね、してたんですよ。このなんかいろいろ香を焚いたりですね、皇帝に対して。で、それによってナショナリズムですか、このローマのものなんだよ、ローマが、このいろんな人たちがいるわけですよ。ローマっていうのはね、いろんな人たちがいるわけじゃないですか。その中で皇帝によって一つにされていたんですね。で、その使われていた言葉がなんと、そのままギリシャ語に訳すと、救い主なるイエス様、主なるキュリオスですね、イエス様、そして神の子であるイエス様なんですよ。ビビりますよ、ローマ当局としては。最初は暗黙、黙認していたんですけれども、ネロから迫害が始まって、そしてこのドミティアヌスかな、がまた迫害を始めて、その後でものすごい、もう、このコンスタンティヌスが、皇帝がね、自分がクリスチャンになるまでね、ものすごい迫害、もうとんでもない迫害が、この組織的に行われていった中で、地上の王たちの支配者であるイエス・キリスト、ものすごい大きな意味がありますよ。ものすごい大きな意味があります。信仰を潰しかねない地上の王たちの圧迫の中で、イエス様こそが地上の王たちの支配者であることを告白しました。でね、この黙示録を読むと、地上の王たちの背後に悪魔がいることがはっきり書いてます。先ほども少し言及しましたが、赤い竜がね、それなんですね。赤い竜が黙示録の、12章に出てきて、そして13章でそのいろんな諸国を取りまとめるこの獣が出てきて、これが反キリストですけれども、で、イエス様がもう熾烈な戦いを悪魔と行ったことを覚えてらっしゃるでしょうか。皆さん、マタイの4章の8節9節に、今度は悪魔はイエスを地上に高い山に連れて行き、この世の、いいですか、すべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょうと。このように国々のこの動きの中に、その背後に悪魔がいるんですが、イエス様はそこでオファーされた、イエス様はそこでこの栄華を与えましょうという申し出を受けて断ったんですね。え、もったいない、いや、もったいなくないね。でもね、すごい道を通られました。十字架という道を通ることによって、この世界を悪魔から奪還したんですね。贖われたわけです。ご自分のその金や銀よりも高価な子羊のような傷のないその血ですね、傷のない子羊のような血ですね、この血によって贖ってくださった。だからもう権利はないんです、悪魔は、この世に対して。ところが不法占拠してるんです。で、不法占拠してるから
どうですか、強制退去してもらわなきゃいけないんですね。それが黙示録の内容になります。で、強制退去するときに、なんだ、何としてでも出ていかないって言って、熾烈な戦いが起こるでしょ、ね、で、行政はこのブルドーザーを持ってきてね、とかいろいろやってって、どんどんどんどん壊してって、そのあがきがね、悪魔の方のあがきが、このどんどん激しくなっていくんですよ。これが黙示録の中身になってきますね。そして最後に、恵みと平安があなた方にあるようにです。この三位一体の神の働きやご性質があって、私たちはこの神の恵みの中にね、いるんですよ。いいですか。今でなんか抽象的なね、この説明だと思わないでください。これをご聖霊によってね、私たちはこの神様の素晴らしさ、さっき言った神の永遠性、ね、そしてイエス様のそのお働きですね、これを聖霊によって私たちは恵みとして体験していくわけなんですね。恵みとして体験していきます。で、恵みがあると平安があります。恵みでないとね、不安定になります。ヨーヨークリスチャン、行ったり上行ったり下行ったり上行ったり下行ったり、あら苦しいちゃんとかね、よく言うよね。おい、ある時苦しいよ、苦しいちゃん苦しいです、恵みによって成長しなさいと第2ペテロの最後にペテロは勧めていますね。で、平安があります。だから祭司アロンの祝祷がありますね。で、三位一体の神による恵みと平安の祈りの祝祷だったんですね。民数記の6章の24節から、26節ですけども、主があなたを祝福し、あなたを、ごめんなさいね、守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにと。主がと3つありますが、ここにも三位一体の神がこう、まあ、醸し出されてるって言ったらいいか ね。まず祝福して守られる祈りがかかります。皆さん守られてください、神様から。で、次に御顔を照らされて恵まれるって言うんです。で、御顔を照らしてどういう意味か分かります？にかーって笑っておられるんですよ、神様が。皆さんを見てにかー、恵みを受けると。で、3つ目が御顔をあなたに向け平安が与えられるんです。守られて、で、恵みを受けて、そして平安が与えられるようにと。これも、挨拶っていうかな、祝祷ですね。この祝福を祈祷している、祈っているってことですね。で、このように十字架によって、ごめんなさい、です、あ、そうですね、これはキリストが、キリストの働きがあります。これ続けてですね。その世の国々の王たちの支配者になっておられるキリストが、今度私たちに恵みを与えられるんですが、どういう恵みかというと、なんと王とし、祭司とする、あるいは祭司の王国としてくださると、という恵みに入っていきます。いいですか。でも、その前にね、キリストが行われたことが、その前提が書いてありますが、キリストイエスキリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが、とこしえにあるように、アーメン。まず、愛してくださった。ここから全部が始まります。神は実にその一人をお与えになったことに、よう、何ですか、愛されたでしょう。第一ヨハネの4章の10節には、私が神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。これね、忘れんですよ。いや、当たり前でしょってね、私たち思うんですが、忘れるからヨハネ書いてるんだよ。 まず私たちが神を愛したから神が私たちを愛するっていうふうに思っちゃうんです。違う、逆逆。愛は絶対に神が私たちを愛されたっていうところしか出てこないんです。神を愛せるっていうのは絶対に神が私たちを愛された。だから自分が愛が足りないなと思ってる、神を愛せないとかっていうふうに思って、そのいる時には神に愛されてるっていうことを受け入れてないという、ちゃんとへりくだって神の恵みを持って受け入れていくんだけ、遠慮するんだよ。いやいや結構です、これ日本人美徳でしょ。結構です、神の前では一番悲しまれることです。神の愛を受け入れないことが一番悲しまれることです。これによってしか変えられないから人は。でどのように現れたかって言ったら、なだめの供え物として、罪の供え物としてね、イエス様がなってくださったというところに愛が現れている。そしてその愛によってイエス様が血を流してくださったんですね。友のために命を捨てるほどの大きな愛はなくてイエス様が言われましたけれども、イエス様が命を捨ててくださったこの犠牲のところにこの愛が示されていて、血を流すことによって罪からの解放があるんですね。ですから血を流して初めて解放があります。罪から自由になりたいって私たちが思った時にね、頑張りましょうじゃないんですよ。もちろんね、頑張り方があるんです。で僕いつも説明するんだけど、何がいいかな、いつも説明するんだね、自転車の乗る時に一生懸命力入れたらまずいでしょ。バランスを取るためにそれに上手にね乗ることの努力は必要じゃないですか。けれども力入れちゃまずいでしょ、ね、で子供たちがそれを、ね、補助輪取れるまでは 取った後はちょっと危ない。でそういう努力は必要なんですが、罪からの許しは、罪からの解放はね、血が流されてるっていう、これを受け入れることだけ。でそうしないとね、自分をね、自分の行いでこの償おうとしちゃうんですよ。贖おうとしちゃうんです。無理なの。この私の罪のためにイエス様は釘を打たれて死なれたんだ。そしたらこの罪が現れて、そして許されて、そして罪が引き離されて、つまり清められて解放されて神の子となって、神のものとなっていくと。でこのことがヨハネの黙示録のもう中に何度も何度も出てくる。でイエス様の呼び名として一番多く出てくるんじゃないかな、子羊が出てくるんですね。子羊が。で新改訳いいですね。他の聖書の訳はどうか知らないんですけれども、新改訳は子羊っていう時に2つの訳があるんですね。子供の方の子羊っていうのは普通の子羊ですね。だけどイエス様に対しては小さい子羊ってね、小さい羊っていうふうに訳されているんですね。これとてもいいですね。イエス様が子羊となられました。ですからこう書いてます。5章の9節と10節、黙示録の、あなたはほふられてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。とでこれから見ていく黙示録の話はいいですか。悔い改めないで罪をそのままにしている者たちに対する神の裁きがこの整えられていると同時にですね、キリストの血によってその罪の縄目から解き放たれ神のものとされているというこの 両極端、この2つが書かれています。悔い改めない者たちに対する神の裁きとですね、そしてそのキリストの恵みを受け入れている、その血を受け入れてそれによって現れている者たちのこの2つが描かれています。そして私たちを、それで私たちを王国とするんです。いいですか。王国としてご自分の父の神であるために祭司としてくださった方であると。でこの王国という言葉、王とも訳すことができる言葉です。私たちを王としっていうこともできるんですね。だからイエス様は再臨されて神の国を建てられるだけではない、まあ、ある意味で引き込まれますね、神様はね、イエス様は。何かっていうと、 ご自分の国を建てられて、ご自分のなっている者たちに御国を受け継がせるということなんです。で、人々をあがなってその罪から解放したら、祭司として王として建てて御国を受け継がせるんです。ペテロがこの証明についてこう言いましたね。第一ペテロの2章の9節で、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですと。選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですと。なかなかこの感触がわからないかもしれない。まずね、私だけ生きてればいいわ、これも全然聖なる国民のね使命じゃないですね。私だけルンルンクリスチャン、幸せいっぱいクリスチャン、違いますね。聖なる国民ですよ。選ばれた種族ですよ。で、ここで大事なのは王である祭司ってここ書いてますですね。で、これですね、どういうことかっていうと、このアダムがまだ罪を犯す前の話ですが、神の前に出て神のお仕事をすることによって地上が支配を受けると、ね、地を支配しなさいって言ったでしょ。地を従いなさいって言った、従えなさいと言いましたよね。神の前に出て、そして神のものを人々に分かち合っていくことによって神の支配が広がるんです。だから王でもあるんですが祭司なんですよ。自分が治めていながら、でも神の前に出ていって、で人々の前にその神の祝福を持っていくと、この治癒会社ですね、これ祭司ですね、あるわけなんです。でこれが祭司の王国の原型であるんですが、罪をアダムが犯したので、神の支配をじゃなくて悪魔の支配になってしまったんですけれども、でイエス様が来て罪をあがなってくださって、そして、私たちがこうなるわけですね。でその前に神様アブラハムを建てられました。そしてアブラハムの子孫イスラエルにやはり、祭司の王国になることをこの言われたんですね。これ出エジプトの19章の6節に、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となると言われました。で今イエス様は、イエス様によってユダヤ人だけじゃなくて、違法人、多くの違法人にもこの教会によって祭司の王国、聖なる国民とされているわけですね。神の前に近づくっていうのが私たちの一番大きな仕事の一つですね。だから礼拝大事なんですよ、礼拝が、ね。何かすることが教会じゃないんですよね。神の前に出るっていうお仕事があるんですよ。なんか楽そうだなって、ある意味で楽だよね。でね、そうだね、人間的に日本人だったら分かりやすく言うと、ちょっとね、イメージがねおかしくなったらごめんなさいね。天皇陛下ですよ。天皇陛下はね、もう宗教も違うし偶像礼拝なんだけど王でもあるんですが、王っていうかな、王って言ったらちょっと語弊がありますね。主権がないからね、今はね。やっぱ違いますね。ちょっと違うね。日本はね、分かれてるから。昔から侍がね、この祭りを、政治をやってね。今ではほら、国会があってさ、ちゃんと総理大臣がいるじゃないですか。だけれども、祈るんだ、彼はね。祈ってくれる。で、国民のところ、いろんなところ行って、で、実際にこうやってお祈りしないよね。これ、これもしないけど、あそこの、ね、皇居の中でやってるかもしれないけど、ね、で訪問するっていうのは祈ってんですよ。でこの前生前退位のね、退位のね、ほらご発表があって、そのね祈りって言葉たくさん使われた。だから神道のね神主なんですよ、あれ。ちょっとね、あんまりこれ空想礼拝だからあれなんですけども、でもイメージとしてね、こういう彼がそれだけやってくれてる、やってるんだったら、なおさらのことって言ったらね、キリスト者が人々のために祈る、取りなす、中立ちをする、 これによって世界、日本が統治を受け、また世界が統治を受けると。こういう働きをしていく中で、このキリストにあって、この元々はイスラエルに対して与えられていたものなんですが、このキリストにあって異邦人にも呼び、この教会がその召しを受けているんだよということなんですね。イエス様がこの再臨される時に目に見える形でこれが行われたから、イエス様は多くの箇所でですか、タラントの教えをされたんですよ。あとなんか一みんなとかって言って任されて、それをどうやって増やすかって話をしてるわけですよ。実もね、あれ畑の中でも実が30倍60倍100倍になるって話をする。で、商売をしなさいっていう話が出てくる、ね、でこれね、私たちの現代社会だと、これがね、企業のねノルマを上げるっていう感じでね、勘違いするんですよ。で、そういう内容じゃないんですね。今言った御国を受け継ぐっていうことなんです。祭司の王国なんだということなんですね。だから私たちが任されたものを忠実にそれを行っていくということであります。ですから黙示録において7つの教会に対する約束として、勝利するものはこの御国を受け継ぐっていうのがね、多く書かれてるんですよ。例えば2章の26節に、勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えようということです。で、20章にキリストと共に千年間をすべて治めると書いてあります。で、キリストに栄光と力とが常しえになるように、アーメンと続いて、すべてこの祭司の王国というのはキリストご自身への栄光のためなんだと。で、ここが昭栄ともよく言われます。昭栄っていうのは難しい言葉ですけれども、公の公園の公ね、公にページの、なんだこれを章ですね、ページのなんだ、なんていうんだあれ。で、A は栄えるです。こうキリストをこのただ宣言して、その栄光を宣言して褒めたたえるのが称栄です。例えば5章の22節にこう書いてありますね。この天に置けるあのものですけれども、誇られた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方ですと。だからね、黙示録から礼拝賛美を学ぶことがすごいできるんですね。ですから黙示録はね、なんか予言がどういう順番になってて、まあ予言という意味ですごく大事ですよ。もちろんこの世界がどうなっていくのかっていうのを知ることはとっても大事です。けれども、あとは礼拝がどうなのかっていうね、礼拝賛美がどうなのかっていうのを、これ知っていくのにすごい大事になってきます。で、7節と8節です。この黙示録の主題であるクライマックスとなるキリストの再臨が書いてあります。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼のゆえに嘆く。しかりアーメン。神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。主が戻って来られるときに嘆くって書いてますが、これはですね、教会は含まれてないんですね。教会はもうこの手前の方で書いてありました。この王となり、神に対して祭司となると。含まれてない。この共に治めるものです。で、今度は実はね、イエス様戻って来られるときに地上に共に戻ってくる、現れるんですね。教会はコロサイの、3章の4節に、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと書いてます。で、黙示録の19章で再臨のキリストについていく姿があって、14節で、天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。彼っていうのはこのイエス様のことですけれども、付き従ったとあります。だからここに書いてある嘆くっていうのは、キリストを拒んで受け入れない者たちがキリストの栄光の姿を見て嘆いているわけなんです。だからね、黙示録は迫害を加えている、迫害を受けている、ごめんなさい、迫害を受けている者に対して、その忍耐を持ちなさいという励ましを与えている、また慰めを与えていると同時に、福音を拒み、迫害している者に対する神の正しい裁きが書いてあります。黙示録ね。
第2テサロニケにも書いてあるんですよ。これが1章の7節から10節、ちょっと長いですけど読んでみますけれども、第2テサロニケの1章の7節から10節を読みしますね。苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。いいですか。苦しめられている人は必ず安息を与えられるという約束があります。でそのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時に主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られてご自分の生徒たちによって栄光を受け信じたすべてのもののそうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられます。分かりましたですね。福音に従わない者、迫害している者に対してイエス様が永遠の滅びをもってこの裁かれると。でだから主が正しく裁かれるということでこの7節の最後がしかりアーメンと書いてあるんですね。でまずここに見よ彼が雲に乗って来られるの。見よっていうのはほらっていう意味ですね。ほら、ね、雲に乗って来られる。イエス様がオリーブの山の上で同じことを言われました。ルカによる福音書の21章の27節にその時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。だから雲というのはね、なんかほんわかね、ほんほんほんほんほんってなんかあのなんか孫悟空みたいに来るんじゃなくて、力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ると、これなんかそれを表してるんだね。栄光、力ある栄光ですね。それを表しています。で、ダニエル書の7章の13節にそこから来てるんですね。このイエス様が言われていることは、私がまた 夜の幻を見ていると見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに包みその前に導かれたと。で、これがキリストの預言であって、ご自身がキリストであることを大祭司カヤパの前ではっきりと告白されて、そして死刑宣告を受けられたんですね。イエス様がマタイの26章の64節にあなたの言う通りです、なおあなた方に言っておきますが今から後人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになりますと。もう右の座についてますね、イエス様ね。今度は天の雲に乗ってくると。で、雲の意味合い、今話しましたようにこの力と輝かしい栄光で、ダニエル書においては先ほど引用したこの7章ですけれども、世界の帝国を表す4つの4頭の獣を打ち滅ぼすために戻ってこられる方として雲に乗ってこられるという文脈で書かれています。で、雲が初めに出るのはいつですか。いつか覚えてます。雲、聖書の中で一番最初に出てくる雲、僕も知らなかったんですね。これバッと調べたら、検索したら出てきたんですけど、ノアですね。そう、お、すごいね。洪水の後ね、箱舟から出たノアに対して神様が、私が地の上に雲を起こすとき虹が雲の中に現れると。この水による大きな裁きを行われた後に行われて雲が臨んで、その上に虹があるというのは、これ象徴的な姿です。エゼキエル書の一章にケルミブ、この神の前に仕えるケルビムがいてですね、でそこで人の子のような方が現れるんで、それが神ご自身の御座なんですけれども、そこが虹のようになっていまして、そしてその下に雲があって、そしてエルサレムと諸国に対する裁きが書いてあるんですよ。で、こういう神の栄光を表す雲で、あとは地上においては幕屋と神殿において現れました。覚えてますね。このモーセが幕屋を建てた時に栄光の雲が会見の天幕を覆って宮に幕屋に満ちたから入ることができなかったと、これが主の栄光が幕屋に満ちていたからであると書いてあります。そして主が シナイ山に降りてこられた時にもやはりこの力を持って栄光を持ってそして黒雲が現れました。で今度神殿が出てきますけども、神殿でもこの祭司たちが賛美をした後にですね、そこが真っ暗になってこの雲に遮られてそこに仕えることができなくなったと、主の栄光が神の宮に満ちたからであるとあるわけですね。でこのように神が地上に現れることをこのイスラエルは経験していきました。アラノの旅もそうですね、雲の柱がありましたけれども、雲に乗ってこられます。そして全ての目が見るんだと、誰もがイエス様の裁きから免れることはできません。で多くの異端やカルトはキリストがすでに来たということを話します。イエス様がどっかにいるかもしれないからビクビクしなきゃいけないよと僕はある異端の人に言われました。でね、そしてなんかちょっと見せられたらなんか顔は映ってないんだけどね、これスーツの姿してるんだよね。え？あれ？でイエス様があらかじめ絶対違うよっていうことを言われたんですね。あのマタイの24章の23節から27節ですけども、その時空キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト偽預言者たちが現れてできれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのですと。稲妻がちょうどそのように来るよと。でね、そして次いきますね。このことに彼を突き刺した者たちが彼を見るって言います。突き刺した者というのは、まあ、実際にはローマ人ですけども、ここではユダヤ人のことです。イエス、あのヨハネの福音書の一章に、ね、ご自分の民のために来たけどもイエス様がその民は彼を受け入れなかったと。だからイエス様は諸国の、世界の諸民族が見ることができるように戻ってこられるんですけれども、特にこの突き刺したものと書いてます。なんでかというとイエス様はオリーブ山に戻ってこられるんですよ。覚えてますか？イエス様昇天された後に2人の人が弟子たちに言いました。ガリラの人たち、なぜ天を見上げて立っているんですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていかれるのをあなた方は見た時と同じありさまでまたおいでになります。これゼカリアで主が教えておられます。ゼカリアを通して12章から14章に全ての国々がエルサレムに攻めてくることが書いてあって、主が戦われてその姿を見てエルサレムの住民またイスラエルの全土が悲しみ嘆くことが書いてあります。12章の9節10節を言います。ゼカリア書のその日、私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛顔の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したものを私を仰ぎ見独り子を失って嘆くようにそのもののために嘆き、遺語を失って激しく嘆くようにそのもののために激しく嘆く、書いてあったでしょ今。そしてこれね、続けてみると13章の1節にダビデの家とエルサレムの住民のために罪と穢れを清める一つの泉が開かれるって書いてあるんです。だから御霊が注がれて、恵みと愛顔の霊が注がれて、彼らが遺語を失ったように嘆くっていうのはね、あの方がメシアなのかというね、この今まで失っていたことに対するもう衝撃的な嘆きですね。その後で悔い改めて、そして泉が開かれますから、彼らは御霊によって新しくされるんですね。その時にイスラエルの回復が起こり、新しい契約が彼らの中で成就するわけです。今は私たちは異邦人がね、この教会の中でね、その契約、新しい契約に預かってますけれども、彼らはこの再臨の時に預かることができますね。そしてイエス様は、主はオリーブ山に立たれることがゼカリア書の14章の3節4節にこう書いてあります。主が出てこられる決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移ると。
ここにオリーブ山に来ると。だからことにって書いてあるでしょ。これ目の前に見ちゃうから。うわあ。で悔い改めるんですね。そして宣言が書いてあります。8節。神である主、常に増し、昔増し、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファである、オミガであると。でここはまさに旧約聖書に何度も出てくる神なる主、神なるヤーウェって言った方がいいですね。このイザヤ書の42章の5節とかに出てくるその宣言そのものですね。アルファであるオミガであるっていうのは、これ初めのギリシャ語の文字、アルファベットの文字がアルファであって、最後がオメガですね。なんか数学みたいと思うかもしれないけど、あれはもともと数学がそれを採用してるだけであって、ギリシャ語の文字で、これはだから、アであってンであるって言ったらいいから、日本語で言ったらね、ちょっと変だけどね、 A であり Z であるっていうのは言いやすいね、もっとね、英語だったらそっちの方が分かりやすいね。初めである終わりであるってことです。で実は他の写本には最初である最後であるっていうのも付け加えられています。だからここでヤーウェなる神が永遠に生きておられて、人間のすべての歴史の始めから終わりまでを支配している支配者なんだよっていうことなんです。イザヤ書の44章の6節にこう書いてあります。イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこうせられる。私は初めであり、私は終わりである。私の他に神はない。で48章の12節。私に聞け、ヤコブよ。私が呼び出したイスラエルよ。私がそれだ。私が初めであり、また終わりであると。ですか。でね、これをね、なんていうのかな、今ここまで学んできましたが、ぜひですね、思い巡らしてください。で、お祈りしてください。で、彼らの状況を思い出してください。イエス様が天に昇られてから60年以上経っていて、ローマ帝国によって迫害を受けている中において、で、いわゆるちょこっとね、この年代が離れると忘れるんですよ。ね、例えば私たちが一生懸命どんなに頑張っても、ね、この前は戦後70年って去年か、ね、あの安倍首相が70年談話を出しましたが、そして原爆のね、被害者とかも本当に少なくなってって、戦時中を知ってる人っていうのは少ないですよね。もう分かんなくなってるでしょう、ね、そして教会の中というのは不思議なもので、これもっと教会はリアルなんですね。このリバイバルが起こって神様のね、素晴らしい働きが起こると、2代3代であれっていう感じになっちゃうんです。聖書の中を見ると、もう2代3代3代目になると、残念なことにあれれれれれになっちゃうんです。モーセが立てられて、2代目のヨシュアが行って、ヨシュアがもうすでにね、もうあなたたちは偶像に仕えて、私だけは主なる神に仕えると言っちゃって、もう見えてたんですね。四式に入ったらドドッと彼らは偶像を拝みました。ダビデが建てられましたけれども、ダビデの次がですね、今度はソロモンでしょ。ソロモン最後に堕落しちゃったよね。そしてレホブアムになった時に、もうダメよ、国も分裂して、短いんですよ、ね、でその中で、しかも外部からの圧迫があるんです。でだからこそ今、私が初めであり終わりであり、アルファでありオメガであり、万物の支配者なんだよと言っておられます。時間なんて関係ないよって。私が全てを支配して、今絶大だと思われているローマの世界帝国の王なんていうのも、私は踏みにじるよって。神の国が来るんだよって。あなたはこの信仰を守っていなさい。だからキリスト教って強いんだよ。どうです？今日本つつ裏から来てるじゃないですか、一人一人が。同じこと信じてるんですよ。日本だけじゃなくて世界行って、エルサレム行って分かったでしょ。黒人のね、エチオピアから来たクリスチャンもいたし。世界中でものすごい迫害を受けてるのに、いまだ堅くなに信じてるんですよ。なんで？私たちがすごい、人間がすごいんじゃないんだよ。その信じさせてくださっている永遠の万物の支配者がすごいからなんですよ。だからこれを思い巡らしてくださいってことなんです。私の生活の中で思い巡らして、 行く。そして興味深いことに、これからヨハネを見ていくとですね、この宣言というのが実は父なる神であると同時に子なるキリストも同じことを言われていて、例えば一章の17節で、恐れるな、私は最初であり最後であるって言ってらっしゃって、そして黙示録の最後の22章の13節で、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりであるとご自身が言われていて、ご自身は父なる神と同一に宣言されているわけなんですね。これもヨハネに、まあ、ヨハネの特徴って言った方がいいね、黙示録だけじゃなくてね、ね、あのイエス様ご自身が御子であられて、神の子であられて、かつ神であられる一つだということを明らかにしてっています。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。挨拶からこうやってあなたがご自身を掲示されたことを感謝いたします。どうかこの神の偉大さ、そして受け継ぐ御国がどれほど優れたものか、これをどうぞ御霊によって、啓示の御霊によって私たちが悟ることができますようにしてください。お願いいたします。そして私たちが本当にこの世にあって押しつぶされるのではなくて、むしろ復活の信仰によって本当に立て上げられて、励まされて、そして、証を立てていくことができますように、犠牲があっても証を立てることができるように、どうか助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。